フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。読売新聞編集委員、猪熊律子さんです。今日も電話でお話を伺います。猪熊さんは読みラジ3度目のご登場です。よろしくお願いします。
河村さん、リスナーの皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
猪熊さんはこれまでどのような分野で取材を続けてこられたのか、改めて教えていただけますか。
はい、少子高齢化や年金、医療、介護、雇用、子育てなど、社会保障に関する報道に長く携わってきました。最近は認知症の専門医が自ら認知症になったと公表されたので、その方の密着取材をしたり、また刑務所は社会を映す鏡だと言われますけれども、女性刑務所を取材して、そこから浮かび上がる塀の外の社会の生きづらさを伝えたりといった取材もしています。
そんな猪熊さんに伺う今日のテーマはこちらです。女性の働き方、M 字から L 字に？今日は女性の働き方の課題についてのお話ということなんですが、女性の働き方を示す言葉として今日のテーマにもありますように M 字とか L 字とかいう文字が使われるんですね。
はい、女性の働き方を示す特徴として、長年注目されてきたのが M 字カーブです。20代に上昇した就業率が出産育児期にあたる30代に落ち込み、子育てが一段落した頃に再び上がり始める様子がちょうどアルファベットの M の字に似ていることから M 字カーブというふうに呼ばれてきました。
なるほど。この M 字カーブですけども、日本だけじゃなくて他の先進国でも見られるんでしょうか。
各国共通の現象と言われてきたんですけれども、フランスとかスウェーデンとか欧米諸国で子育て支援を充実させ出産育児期も働き続ける女性が増えたことで、近年 M 字の谷間はなくなり、男性と同じ逆 U 字型、U というアルファベットの字を逆さまにしたちょうど台形のような形となってきました。そのため M 字カーブの谷が深くて、M 字が残っているのは日本と韓国だけなどと言われ、継続就業を阻む壁の解消が課題とされてきたんです。でもその日本でも最近、働く女性が増えてきて、M 字の谷が浅くなって M 字カーブは解消されつつあります。
解消されるのはいいことなんですが、新たな課題というのはあるんでしょうか。
はい、解消されつつある M 字に代わって新たに登場したのが L 字カーブです。この夏政府の文書に L 字カーブという言葉が登場しました。
はい、L 字ということ、アルファベットの大文字の L ですよね。
はい、
上がっていた就業率がストンと下に落ちて、そのまま横ばいを続けているというイメージなんですが、実際はどうなんですか。
女性の正規雇用率が20代後半をピークに下がり続けていく現象を指した言葉なんです。30代以降は正規雇用で働くのが難しくなる現状をどう改善するかが課題というんですね。この L 字カーブという言葉、もともとは政府の有識者懇談会、選択する未来 2.0 が7月に出した報告書の中で使われたものです。
はい、
報告書では、女性の働き方は、依然としてフルタイムの正規雇用とパートタイムの非正規雇用に二極化しており、働き方の選択肢も不十分であるというふうに指摘して、正規雇用率が20代後半に5割を超えてピークに達した後、一貫して下がり続ける様子を L 字カーブと名付けて新たな課題としたのが始まりです。
なるほど。
内閣府の担当者は、保育の受け皿の拡大などで M 字は解消されつつあるが、出産後パートとかアルバイトなどの非正規雇用の選択肢しか事実上残されていないのは問題、正規雇用が多い中、子どものいる女性が離婚した場合は貧困問題も生じてしまうとして、こうした状況を分かりやすく伝えたいと西村経済再生大臣と相談して L 字と名付けたと話していました。ただこれちょっと問題なんですよね。
何が問題なんですか。
ラジオをお聞きの皆様に図表をお見せできないのが残念なんですけれども、はい、まあ、L 字って言うんですけど、実は全然 L の字と似てないんですよ。
そうなんですか。
はい、M 字カーブの M は分かりやすいと思うんですけれども、この年齢別の正規雇用率を線で結ぶと、ちょうどひらがなのへの字型のカーブが現れます。
はい、
20代後半がへの字の頂点ですね。そこから正規雇用率は緩やかに、減っていくということなんですね。
ひらがなのへだと L とはちょっと似てませんよね。
はい、そうなんです。
はい、
それで、まあ、このへの字を時計と反対回りに90度回転させると L の字の形になるんですね。
回転させるんですか？
はい、左の方にですね。
はい、
で、政府は、まあ、おそらく M 字の M がアルファベットだから、同じアルファベットの方が分かりやすいと思ったんでしょう。分かりやすいネーミングをつけたいという心意気はすごい良しなんですけれども、まあ、への字カーブといった方が個人的には分かりやすかったというふうに思います。
そうですね、確かにそう思います。
はい、ですがこの L 字カーブは7月に出された政府の経済財政運営と改革の基本方針、まあ、いわゆる骨太の方針にも盛り込まれて、おりまして、 L 字カーブの解消に向け継続就業率の新たな目標実現への取り組みを推進し、正規化を重点的に支援する、まあ、正社員になることですね、就業調整の解消や子育て負担の軽減に取り組むというふうな方針が示されています。
継続就業率の新たな目標、これはどんなものなんでしょうか？
はい、第一子出産後の継続就業率は高まってはきたんですけれども、まあ、53.1% にとどまります。まあ、政府の目標では2025年にこれを 70% まで引き上げたいというふうにしています。L 字カーブ解消の方策として、選択する未来 2.0 の中間報告では、まあ、正規化を支援する策として、まあ、非正規で働く人がキャリアを積むための政府の助成金を拡充したり、正規雇用率など企業による情報開示を今より充実させたり、また短時間勤務の正社員など働く選択肢を増やしたりする方策などが述べられています。
なるほど、まあ、出産育児と仕事の両立、まだまだ難しいということなのかもしれませんね。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞編集委員猪熊律子さんです。テーマは女性の働き方、 M 字から L 字にです。引き続きお話を伺います。女性の就業率を示す L 字のカーブ、この L 字はどんなふうに評価されているんでしょうか？
はい、労働経済学や社会保障論に詳しい専門家に話を聞きました。 M 字が解消しても問題解決ではない、その意味で今回雇用形態に注目したことは意味があるとして一定の評価をされていました。どういうことかと申しますと、女性の就業率は上がったけれども問題はその中身であり、働き方をよく見てみましょうということなんですね。
はい、
この専門家によると、他の先進国では女性の非正規雇用者の割合は中年期に低下する男性と同じ形であるのに対して、日本の女性の場合は年齢とともに上昇を続けていて極めて特殊なんだそうです。ではなぜなのか、正社員の短時間勤務や在宅勤務などがなかなか進まない中で、柔軟な働き方をしたければ正規雇用しか選択肢がないという現実がこの背景にあるのではないかということでした。まあ、ちなみに日本の男性の正規雇用率を図表に描くと台形型になって、まあ、30代以降下がり続ける日本の女性とは全く違った形になります。
まあ、出産育児によって女性のキャリアは一旦ストップする、男性とは大きな違いがあるということなんですよね。育児が落ち着いて働き始める時も正規社員ではなくて非正規労働、つまりパートやアルバイトという働き方になるということですね。
そうですね、継続就業は増えてはいるものの、一度辞めるとなかなか正規の職に就くのは簡単ではないということですね。2020年版男女共同参画白書によりますと、女性の就業者数は2992万人で、雇用者全体に占める非正規雇用の割合は 56%、まあ、ちなみに男性は 22.8% です。また女性の場合、35歳以降すべての年代層で女性の非正規雇用の割合は 50% 以上となっています。 まあ、やはり出産後働き始めてもパート、アルバイトなどの正規雇用が多いということが伺えます。
そうなんですね。
はい、もちろん非正規の仕事自体が悪いというわけでは全くありません。ただし日本の非正規雇用は働く時間が短いからというだけではなくて、賃金が低く抑えられていたり、急に雇用を切られてしまったりと、まあ、働き方として不安定だという現実があります。話を聞いた専門家は、まあ、労働時間や勤務場所の柔軟性がないために、まあ、結果的に非正規雇用に就く人が多いと。で、人口が減り労働力の希少性が増す中で、まあ、女性の潜在能力を有効に、まあ、存分に活用できないのはもったいない、まあ、この国にはその余裕はないはずなのにというふうに話していました。
なるほど。正規雇用率を高めるメリットって他にもありますか？
そうですね、今企業でも政治の世界でもリーダーシップを取る地位や立場にある女性の割合が少ないということが課題になっています。30代以降の正規雇用率を高めることは管理職の候補者を増やせるということにつながります。企業や社会に多様性をもたらす上でも有効だというふうに考えられます。
確かに、そもそも候補となる人の数が増えないとどうしようもないですよね。他にも課題はありますか？
はい、雇用の正規化を進めるだけではなく、非正規雇用の処遇改善も同時に行うことが重要だと指摘する専門家もいます。非正規雇用は先にちらっと申し上げましたけれども、低賃金だったり、厚生年金などの社会保険に入れなかったりと、不利な労働条件に置かれやすいからです。今後副業とか兼業とか、そうしたものが増えると言われる中で、全員が全員正規雇用を目指すわけではありません。正規と非正規の不合理な格差をなくして、非正規を雇った方が得だと企業に思わせない仕組みにしていくことが大切です。
そうですね。
はい、それと正規雇用を増やすといっても、長時間労働を強いられるような働き方は、嫌ですよね。それにそんな働き方は長続きしないというふうに思います。人口減少社会、人手不足社会の日本で、どんな働き方をするにしても、働く人が働きやすい環境を整えることが大切です。これは男性にも共通する課題だというふうに言えるというふうに思います。
はい、
であと一点、女性は非正規雇用が多いっていう実態から今とても懸念されていることがあります。
懸念ですか？何ですか？
はい、新型コロナウイルスの感染拡大が、非正規雇用が多い女性の雇用を直撃しているんですね。
はい、
コロナの影響が大きい小売とか飲食とか宿泊とか、そういったサービス業は、非正規で働く女性の割合が高いということで大きな影響を与えているんです。
なるほど。
はい、労働相談を受けている労働問題の専門家によると、パート・アルバイトなどの非正規で働く女性は家計補助的な働き方をしているから、賃金が多少減っても問題ないという見方がこれまで強かったということなんですけれども、今は一人親、シングルマザーの方ですね、とか独身者、共働きでも夫も非正規で賃金が低いなど、女性の収入が減ることが家計に深刻な影響を与えるケースが増えてきているというふうに言います。
はい、
産業構造が、製造業を中心からサービス業を中心へと変わる中で、この専門家は女性労働の重要性が高まっているというふうに言います。もちろんコロナの影響によって、例えばテレワークや在宅勤務が進むなど柔軟な働き方が広がれば、女性だけでなく男性にとっても働きやすいということにつながる可能性はあります。けれども失業とか派遣切りとか、コロナがもたらすマイナスの影響も大きくて、そうした観点からも女性の働き方について考えていくことが重要ではないかというふうに感じています。
そうですね。男女雇用機会均等法の制定から35年ですけれども、女性の働き方について猪熊さん個人として感じることはありますか？
はい、ことぶき退社なんて言葉ご存知でしょうか？
はい、
結構普通に結婚とともに退職ということで使われてきました。
そうですね。
昔はですね、はい、でそれに比べると今はだいぶ変わったなという感じはしています。外で働くとか、家の中で働くとか、どんな生き方働き方をするかっていうのはもちろん個人の自由なんですけれども、 私が特に若い女性に留意しておいて、もらったらいいなっていうふうに思うのは、まあ、女性は非常に長生きだということです。
はい、
はい、現在およそ87歳の女性の平均寿命、まあ、これ2045年には90歳を超えるというふうに予測されて、まあ、まだまだ伸びていくんですね。でその意味でどういう形でもいいので経済的に自立しているってことは、生き方の選択肢を広めるのに役立つのではないかというふうに感じます。でその意味で、まあ中高年になってからも学び直しができるような職業教育などはもっともっと必要ではないかというふうに感じています。これはまあ女性だけではなくて男性もそうなんですけれども、まあ、生きやすい働きやすい、まあ、誰もが安心して安全に働ける社会環境を作るということが、まあ、急務だなというふうに感じています。
人生100年時代とも言われますが、仕事っていうのは収入を得るだけじゃなくて生きがいや健康にもつながる本当に大事なテーマ、より良い社会環境が整うことを願います。今日のトークゲストは読売新聞編集委員猪熊律子さん。テーマは女性の働き方、 M 字から L 字にでした。猪熊さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レースワイティー杯でのポイント3コケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、告白はしたい？されたい？ティーンのみんなは今恋してるのかな？もし恋をしたらあなたは告白したい派ですか？それともされたい派？理想の告白シーンも書いてもらいました。もう妄想が止まりません。では早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう。大阪府中学1年の女子ケロちゃんさんの告白はしたい？されたい？告白されたい。学校の屋上で僕と付き合ってくださいって言われて、ごめんなさい、他に好きな人がいるんですって言ってみたいんです。これは振ること前提なんですね。でもごめんなさいって言ってみたいっていう気持ち分かります。そして告白といえばやっぱり学校の屋上なんですね。ケロちゃんさんは告白されたい派でした。では続いての投稿です。埼玉県中学3年の女子ミョーンさんの告白はしたい？されたい？部活で2人でランニングをしている時にさらっと言われてみたい。こちらも告白されたい派ですね。シチュエーションが部活のランニング中ということですが、もしかして実際スポーツ系の部活に入っていて好きな人がいるのかな？妄想なのかリアルなのか気になるところですね。さあ、女子の投稿が続きましたが男子はどうなんでしょう。続いては男子の投稿です。大阪府中学3年の男子数学さんの告白はしたい？されたい？二人きりの時にさらっと大したことない感じで言いたいかな。こちらは告白したい派ということですね。さらっと大したことない感じってどんな感じなんでしょうか。お前のこと好きだよ、これちょっとさらっとしてないですね。好きかもなぐらいの感じですか。こんな感じ、どう、間違ってます？では続いての投稿です。埼玉県中学2年の女子ニャンドゥーラさんの告白はしたい？されたい？自分の気持ちを伝えたいが振られるリスクを考えて告られる方がいいという矛盾との葛藤。告白することティーンは告るって言うんですよね。伝えたい、でも相手の反応が怖い、これはねもう永遠のテーマですよね。でもニャンドゥーラさん、自分の気持ち伝えたいと書いてくれてます。自分の気持ちに正直になることも大切かな。では最後の投稿です。 東京都中学3年の男子、サイエンスフィクションさんの告白はしたい？されたい？俺はもう告った。この一言だけの投稿、かっこいいですね。どんな風に告ったのかな、結果はどうだったのかな、今はどうなってるのかなって、こちらの妄想が膨らんでしまいます。どちらにしても青春、今風に言うと青春ですね。ラジオ Y ティーン、今日のテーマは告白はしたい？されたい？でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から、受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは気になる店員さんです。ラジオ Y ティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れのお時間です。今日は女性の働き方の課題についてお話を伺いました。来週のトークゲストは読売新聞編集委員の伊藤俊幸さん。先月誕生した菅内閣について伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。